中澄明弘のダベリー、始まりました。中澄明弘のダベリー、今月も11月ですね、よろしくお願いします。もうね、完全に寒くなりまして、皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんかもう夏もいつの間にか終わってまして、まあ秋なのか冬なのかちょっとわからないんですけど、日によってなんか冬っぽい日もありながら、完全にちょっと僕も 2,3 日ヒートテックを着たりとかしているんですけども、本当この1日2日前にですね、腰を私は痛めてしまいまして、今はですね、ちょっとコルセットを巻きながら録音をしてるっていうような形になってます。いや、昨日、多分朝かなり冷え込んでたんですよ。まあ、ここ2、3日結構冷え込んでましたね。多分10度以下になってたと思うので、それで、なんか物持ったりとか、ちょっとし、まあ、なんか、いろいろやってた時に、朝いきなり、背筋からピーってなんか、まあ、デンジャーじゃないですけど、なんかそんなビビッときた感じがして、多分神経触った瞬間です。で、その日の昼に自分のオフィスの近くでググって、なんか整骨院みたいなところに行って言われたら、なんか、まあ、骨というか、まあ、骨のところも筋肉つながってて、で、なんていうんですかね、自分今までまあ運動とか自転車やってたんで、それもケアもしてたんですけど、多分ケアが追いついてないのか、もも裏が結構張ってたんですよ。でも触ると結構なんていうんですか、コリコリしてたんで、多分溜まってんのかなみたいなこと言われ、でそこをほぐしていくと多少、なんかそことそのなんですかね、その背骨の近くの腰の筋肉とつながってるんで、やらげられますみたいな形で言われて。それをまあ3、40分ぐらいしてもらったんですけど、それでちょっと多少その日はマシになって、で帰りも帰りで結構やばかったんで、あ、もうこれ無理だなと思ってすぐ帰って、その日はもうほぼほぼ定時でもう帰らせてもらって、もう体調悪いんで帰らせてくださいって言って、もう全然逆にもうみんなから心配がられるんで、まあ、なんか気使われるのも変だなと思って帰ったんです。で、その後、まあ、ドラッグストア行って、その、貼り薬の湿布みたいなと、まあ、塗るやつも念のため買っとこうと思って、バンデリみたいなの買いました。で、家に、僕、もう過去に2回ぎっくりやってる。今日、今が3回目なんですよね。なので、そのコルセットはもともと持ってたので、この年でコルセット持ってるのかっていうのもあれなんですけど、本当に、まあ、急性でぎっくりなんで、持ってました。でそれで今日もやりながら、動いたりとかしてます。であると本当に CM 通りで、あるとないとでは大違いみたいな、ないとね、なんか多分なんですか、あれ巻いてるとなんていうんですか、補助というか補助なんですかね、多分その気使ってくれるというか、そのベルトのところがあるから、そんなに腰の方に刺激されないような形になってるんで、でかつ普通に、まあ、なんとか歩、普通になんて腰を曲げずに歩けられる状態になっているので、普通に過ごすことはできるんですけど、リュック背負ったりとか、それこそ私が副業でやってるウーバーイーツなんかは多分無理なので、やってないです。はい、残念ながらできてないっていう状態です。まあ今日はまだ雨じゃなかったんでよかったんですけど、雨とかなるとさらにね、傘とか持ったりとかしてちょっと荷物増えちゃうんで嫌だったんですけどね、晴れてたんで、まあなんとか今日明日は、安静にして過ごそうかなと思っております。そうですね、今後その自分の副業もこれからが多分忙しくなってくる、冬場にかけて一番またね忙しくなってくると思うので、それに関するまあこととかいろいろお話できたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリーム、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセット。はい、このコーナーは中澄明宏自身が、気になったものを紹介していくコーナーです。今回も副業、私がメインでやってる副業は、まあ、デリバリーなんですが、フードデリバリーですね、が多いですけども、で最近あのウーバーイーツは何ですか、ここ最近か1ヶ月ぐらい前でしたけども、全国制覇を一応したみたいな感じで、まあね、1県の中に、まあ1都市ぐらいですけど、多分、あの地方とかは。で、やったっていうことで、で、まあ皆さん知ってるとこもあると思うんですけど、つい最近あの、まあなんかネタ提供じゃないですけど、ウーバー配達員が、これもう本当の真偽定かじゃないですけど、あの女性になんかラブレター送ったみたいな、なんかニュースもあって、なんじゃそらみたいな。で、ニュースの内容聞くと、なんですかね、まあ、配達した男性がいたと。で、その女性がなんかツイッターにラブレターをあげたらしいんですよ。なんか届いてたわ、みたいな。自宅に届いたらしくて、で一緒になんか食事しませんかみたいな、なんか私はウーバー配達にやってる人ですみたいな。で顔を合わせた程度だけど気になったのでお声掛けしますねって、なんかめっちゃ気持ち悪いなと思って、男の俺でも気持ち悪いわと思って、なんかしかも一昔前流行ったあのガラケーの顔文字とかちょこちょこ使ってるんで、おっさんかなと思うぐらい、ちょっと古い感じのあの顔文字あるじゃないですか、なんていうんですかね、大小括弧してあのなんか V の反対のやつ使ってニコニコみたいななんかあれを使っててるなんか文がもうなんかネタなのか本当なのかちょっとわかんないですけど、その人はツイッターで投稿されて、それがバズってテレビとかニュースになってたんですけど、で、しか下の方になんか、しかも、特徴としてはマクドからの配達って書いてあるから、関西人かなんかっていう可能性は、ま、あると。まあ、だいたい関西人しかマクドって言わないですからね。で、下の方になんか男性の LINE ID が書いてあって、よかったら連絡してみたいな。まあ、気にならなかったら捨てていいですみたいなこと書いてあって、なんか言う、よくわかんねえな、みたいな感じがありましたね。で、もちろんこういうのは当たり前なんですけど、やっちゃいけなくてですね。規約にも書いてあるんですよ。なんか、配達とかその仕事以外には使うな、みたいな。当たり前なんですけどね。どういう仕事でも、秘密保持契約みたいな、多分みんな、なんていうんですかね、個人情報を使うような会社とか仕事をしてる方はみんな多分そういうのを一筆誓約書書いて仕事してるのが普通なので。ですし、ウーバーも一応、まあ、何ですかね、スマホとかの規約の方に多分、はい、言えて最初、見るんですけど、その中にもそういうのも書いてありますから、何してんのって感じなんですけど、多分ね、もしこの男性がいたんだったら、多分、本当にいたとしたら、多分、もうすぐに、ウーバーは多分調べて、アカウント停止にしてる可能性がありますね。なんか、送ったその本人が言うには、そのまま多分送ったらしいんで、まあ、該当者見つけて、多分、まあいろいろその時間帯とか調べられるでしょうから、まあなんですかね、配達員の特定はできんじゃないかななんて思いましたけども、なんかそういう人はいるっていう話ですね。で、うん、難しいですね。で他のフードデリバリーも最近みんなやってる方も多くて、まあ僕は基本ウーバーはあんまりやらずに出前館をやってたりするんですけども、出前館は今 なんか、まあ、場所によってちょっと多少違ってくるんですけれども、だいたい1配達、まあ、ピーク時は1000円超えてたりとかしてまして、で、今まで、なんですか、委託の人にとかに やってなくて、直でやってるバイトとかを使ってたんで、時間帯が結構、ウーバーは結構都心とかだと深夜営業やってたんですけど、出前館だと一部のところしか深夜営業してなくて、それこそマクドナルドとかだと多分9時とかで、店はやってるんですけど、出前館の対応のオーダーだけ閉めてたりとかしてたんですよ。ウーバーは全然11時台とかも配達してるんですけど、で、多分そこに目をつけたのかわかんないですけど、東京とかは一部の都心はやってたんですけど、もう拡大の深夜営業拡大っていうことをするっていう風な、ニュースリリースといいますか、配達員に通知されたので、まあそのあたり、どんどん拡充していくんじゃないかなとは思いつつも、まあ夏とかは結構単価が高かったんですけれども、今になってだんだん単価を減らしてきて、一時多分1回1500円とか、1200円ぐらいまではあったかな。最低で1400とかあったんですけど、今また1000円ぐらいに戻ってきてるっていうような状態ですね。まあ、これからまた冬で上げてくるのか下げてくるのかちょっとわかんないんですけど、まあそれぐらいまで多分、やってくるのかなと思いますし、なんか出前館のその、一応出前館確か上場してて、前年度確か500億ぐらい赤出してるんですけど、で赤もうわざと出してるって言ってるんですね。で理由としてそのクーポン配ってたりとか、その配達員の雇用をまあ他の何ですかね、会社から取るために採用費として取ってるって言ってるんで、まあその一環として何ですかね、1回あたりの、その配達、まあ、報酬ですよね、それを上げてるっていう風な説明をされてて、で今後 1、2年をかけて黒にしていくっていう風な話をおっしゃっていたので、まあ株主向けに言ってるのでとりあえず間違いないのかなとは思います。だから、ここ 1、2年が稼げる正念場になってくるんじゃないかなと思いますね。で Uber とかだと本当にもう今下げてて、地方だと300円とかなんですよ1回。もう業界ではスリコって言われてるぐらい、もう多分それぐらいが適正値なのかなと僕自身は半分思っていて、まあ言っちゃあれですけど、ある程度その自転車乗れてスマホ使える人だったら、やろうと思えばできるっていうさ、仕事で敷居は低い目になってると思うんですよ。普通にプログラマーになるだと普通になんか覚えないといけないこと多々あるじゃないですか。ただそれでやっていくアウトプットの量も多いし、で Uber Eats はそんなにインプットとアウトプットの量そんなに多いとは僕は思えないんですよね。自分も会社にやりながらやってる感覚値として、で Uber もちょこちょこやってたし、まあ3年ぐらいやってるんであれなんですけど、そんなに敷居低くね、高くないなっていう風に思ってるから、まあ言っちゃ悪いけど誰でもできるって、なんか誰でもできないわけじゃないっていう人いると思うんですけど、ほとんどの人できるんですよ多分。大の大人だったら、慣れればできるっていう話だし、そこだと敷居は少し低めになってるのかななんて思うので、でかつそういったものの利益っていうのは、だいたい店のとこから、まあ、なんですかね、加盟店料っていうのを取ると思うんですけど、Uber とかだと 35% ぐらいかな。なんか売上の 35% とか。で、多分端末とかも貸してるんで、まあそのリース代とか。で、あとは、注文者から、デリバリーの配達料だいたい取ってるんで、Uber Eatsとかは。まあ数百円ですけど、まあそれもだいたい10%かぐらいかな、多分取ってると思うんですよね。それがだいたいそのフードデリバリーの会社の利益ってだいたいその3つぐらいなんですよ。でって考えると一番減らしやすいのって多分配達員の報酬なんですよねどう考えたって注文する人からしたら値上げしたら値上げすんの、じゃあ他社頼むみたいな、ウーバーじゃなくて別に出前館とかオルトもあるしみたいな感じで多分頼む人も多い。で、加盟してる方も今、もう複数加盟してるんですよね。で、一つのそれこそ、まあマクドナルド例にとると、マクドナルドは今出前館とウーバーイーツとオルトを加盟してるんですよ。で、そう。だからケンタとかも多分そうなんですよね。ケンタッキーとかもその3会社大体加盟してたりとか、まあそういう、氷の店とかも多いです。 だからなんていうんですかね、もう加盟店料多かったらもうやめますわみたいな、多分多くなってくると思うんです。現に Uber 加盟してなくて他の他社加盟してるチェーンっぽいなんかハンバーガー屋さんとかもあったりするんで、だから Uber 高いとやめちゃいますよねみたいな話になるから、でかつそれで会社として考えた時に一番コストカットしやすいのって多分配達員の報酬なんですよね。で今 Uber Eats の配達員の報酬って何ですかね、半分結構ブラックボックス化されてまして、何キロ走ったからこの値段っていうのが厳密に弾き出されないっていうか、まあ最初のこの依頼受けますか受けないか時に大体の報酬金額出てくるんですけど、まあそれが大体標準で元になっていて、まあなんか道とか混んでたりとか店着いた時に作ってるの待ってたりすると、まあ、補填みたいな多少されるみたいなシステムになっていて、だから何キロ走ったからこれっていうのがなくてですね、3キロ走っても300円下手したら、でもう5、6キロ走っても300円っていうのが多分ありえてきますし、で実際もありえてるんですよね、地方とかだと。なんか都心とかだともうちょっとインセンティブみたいななんかついてたりするんですけど、ブーストみたいなのが、まあそれがない多分地方とかはなおさらそうなってくるので、まあ、今後の都心の方もちょっとそこの可能性はまああるのかなみたいなところも自分自身考えてます。はい、ちょっと長々話してますけども、まあ他社も上げたりとか下げたりしているので、そこの動向をフードデリバリーを副収入というか、まあ本業でもやられてる方もいると思うんですけど、まあそのあたりのたくさんね、別に加盟なんですかね、その契約というかそういうの参加するのは全然無料でアプリで全然できるので、まあ、そこをやりつつ報酬が高いところに移っていくっていうのが多分今のところそれだけでやっていくには、いいのかなというふうに私自身考えております。はい、まあ今後も目が離せない業界となっておりますので、皆さんぜひ、頼んでみたりしてください。以上スミーズセレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、こんにちは。
こんにちは。
SK ムーブメントの DJ ソータと
天狗です。
僕たちのチャンネルではファッションの話だったり、音楽の話、最近あった面白い出来事、皆さんと一緒にできるゲームをしたりと、そんな番組になってます。そして、ちなみに僕たち来週デビューシングル、ビスケットリリース予定です。
っていう冗談なんですけどね。
ぜひ聞いてね。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは、長澄幸寛自身が、食レポが苦手なのでそれを克服すべくやっていくコーナーです。今回は、ゴゴティーのアールグレイミルクティーを取り上げたいと思います。普通のミルクティーとは違うっていうようなところで甘さ控えめになっておりまして、で何ですかね、まあ、ボトルがなんかブルーグっぽいやつですかね。なんかブルーのなんていうんだろう、なんか濃いブルーみたいなですかね。なんかちょっとグレーかかった、青色になっております。内容は、400ml となってましてですね、まあまあそこそこ入ってるかなと思いますが、ちょっと、飲んでみたいと思います。まず通常のミルクティーとどう違うかですね。なんかボトルはホットとコールド両方とも、最近このボトルもよく見ますけど、はい、いただきます。あ、確かに甘さは控えめなんですけど、なんていうんですかね、茶葉が多分濃いというか、多分多分ミルクティーだからだと思うんですけど、結構濃い、その濃いめに多分茶葉のやってるかなという印象です。うん、そのアールグレイとあとアッサムが入ってるんですけど、結構香りもしっかりしてますし、うん、それなりに なんかそうですね、茶葉の濃い感じがあるので紅茶としてちゃんと楽しめる、ドリンクになってるかなというふうに思います。なんか普通のミルクティーと違う、ちょっとやっぱり色がね、なんかオレンジっぽい、なんていうんですか、ベージュですかね、それっぽい感じの色になってるから、まあ確かに、茶葉がたくさん、ちゃんとやってるんだなっていうのが、分かりました。でこれちなみにコンビニのセブンイレブン限定らしいですよね。なんかそこでちょっと自分気になったんで見てみたんですけど、最近するとちょっとこういうのもあるので、まあなんかそういった感じが書いてないんで分かんなかったんですけど、調べたらなんかそうらしいので、なんかセブン&アイだからイトーヨーカドーとかあの辺も売ってるのかもしれないですけど、そういうグループ系列のみ発売してる限定のフレーバーとなっておりますので、皆さんよかったらぜひですねチェックしてみてください。まあ 100ml あたり32なんですけど、そんなになんかもっと甘いかなというふうに自分自身思ったんですけど、やはり甘さ控えめになってくるので、まあしっかり、普通に甘いんですけど、やっぱり茶葉の方が結構買ってるなというふうな印象がありましたので、結構飲み応えはあるような、ドリンクになっております。はい、皆さんぜひよかったら飲んでみてください。以上、今からいただきますのコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。それでも覚えていた
大人になってもずっと忘れられない物語、最終回飛び越してその向こう側、今始めよう続きを。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。11月前半やっと撮り終えましたかね。まあ、エンディングになってますけど、そんなに腰にはですね、喋ってる分には影響なくて、ちょっとそこは一安心してます。なんかマイクの前に立つとやっぱりなんか、お腹の腹筋力入れて僕は結構喋ってる、意識して結構喋ってるんですけど、それでもマシなので、やっぱり背筋がね、なんですかね、そこで力使うと、あ、来そうみたいな、痛いなっていうのがあるんで、結構寝返り打つのがね、大変ですね。昨日とかもそれで何回か起きてたんで、ちょっと痛かったんですけど、やっぱり痛いです。声出すのもなんかやばいんで、あんまり声出せないですけど、なんかね、家いるやつがいきなり、あーっていうのは、ちょっとやばいやつだなって思われ、まあ夜だからいいかもしれない、まだいい、夜だから余計やばいのか。なんかね、泥棒が来たんじゃないかって思われるのも嫌だし、自分家の近くに消防車あるんで、なんか大きい声出しすぎると多分来ちゃうからなのでちょっとやばいなと思って、あんまりわーってなんか、はい、ちょっとね、でじーっとしてるとなんか収まってくるんですよ。なので、まあ、それを繰り返しながらやってました。で、歩くと外出るときはもうこの巻いて、歩 けば僕の場合は今のところまだ第二条です。慢性にあると本当に多分ね、あの通うとかもう定期的になんかそういう整骨院とか整体ね、しやってもらうとか、まあ、一番やばいのは多分ヘルニアですね。まあ、ヘルニアになっちゃうと多分もう歩けないんで、あれはもうずっとなんか歩く立つのも大変って言ってるから、多分入院しないといけないし、ヘルニアだとヘルニアで即手術じゃないですか。まあ手術すれば治るらしいんですけど、復帰するのに5日かかるのってなっちゃうからね、そこまでのお金蓄えてるのか微妙な感じだから、ちょっとねそれは慣れないように、普段からなんかね予防、まあググったら分かるんですよ、腰痛予防みたいなで、やっぱり背筋とか腹筋のストレ、まあストレッチも何ですかね、こう回したりとか、あとは何でしょう、その腹筋とかもたまにこう何回かやったりとかで、背筋も何て言うんですかね、背骨をちょっと意識したしながらあのやるようなエクササイズ的な、なんか四つん這いになって、まあ背骨の高齢をちょっと意識して動かしながらやるとかっていうので、ちょっとまあまあストレッチの一種ですね。まあそれやる、毎日やった方がいいっていうのが書いてあったので、もし何回かやってる方はちょっとぜひやってみてもいいのかななんて思います。自分は、うん、普段ジムとか行ってて、まあ、そこでもちろん運動する前にストレッチして、終わった後もストレッチしてるんですけど、でなんかストレッチポールみたいな家にもあって、まあ、ジムにもあるんですけど、そこでちょっと腰の背骨をこうゴロゴロしながらやると結構気持ちいいので、まあ多分それもストレッチの一種って言いますか、なんかあるんですよ、そういうストレッチポールみたいなで、ちっちゃいやつのストレッチポールもあったりとかして、もも裏とかとか刺激すると、あの筋肉がやっぱほぐれるんで、なんていうんですかね、その疲労がまあたまりにくくなるのかなと思いますし、うん、そういうのちょっとやっていただいてもいいのかななんていうふうに思ってます。あの、うん、やっぱ日々のなんですか、メンテは大事なので、まあ、あとはちゃんと寝るみたいなところも大事かなというふうに思ってます。まあ、寒い日も続くと思うので、多分それも影響して、なってしまったかなと思いますね。あとは何て言うんでしょう、その冬とかに自分も結構なりやすいかなと思ってて、あったかい部屋となんか寒い部屋多分行き来したりすると、多分その変化もちょっとあるんかなみたいなところもありますんでね、気をつけていきたいなというふうに思ってます。うん、まあ、これからちょっと冬になってきて、まあ、多分僕今月ぐらいにあのインフルの接種もちょっとマメっとしちゃってるんですけど、なんていうんですかね、あの感覚みたいなのあるじゃないですか。自分ワクチンもう2回打ったんですけど、で3回目はなんかね、あの日本のまだ決まってないらしいんですけど、とりあえずなんか2回打ったから8ヶ月後ぐらいだったら、まあ、なんか全員受けられますよみたいな、あの今の時点ですよ、ちょっと変わるかもしれないですけど、なんかそうしようみたいな動きも政府の中ではあるらしいので、なんかとりあえずなんかまあ希望者だとだけだと思うんで、別に打つ打たないのはね、もちろんこのワクチン自体も希望者のみなので、まあ打つ打たないは自由なんですけど、まあ供給量自体はね、あの何ていうんですか、もう今更打っても打てなくなりますみたいなこともあるらしいんで、今のところね日本製のワクチンがないから、まあ輸入物になるじゃないですか、だから供給量次第になってくるので、確かそうですね、10月いっぱいとかじゃないとなんかもう1回目打つのとか、多分間隔でなんか、ね、3週間とか4週間あると思うんですけど、そのタイミングに合わなくなっちゃうので、なんか打てなくなりますみたいなことも聞いたので、これからもし打つっていう方はちょっとご検討していただければなと思いますけれども、まあそれプラスあのインフルの、接種も同時に、うん、はい、まあ、やっていただいてもいいのかななんてなんか思ってます。だいたい2週間か3週間ぐらい、あの打ってから開けた方がいいっていうふうにおっしゃってたので、僕はもうそれぐらい空いてるので、まあ今月ちょっと打ちに行こうかなっていうふうに思ってます。はい、もし皆さんなんか体に関してのね、あの健康番組化しつつあるかもしれませんけども皆さんよかったらなんかそういったエピソードとかありましたら送っていただけると大変助かります。よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組のコメント、いいねなどを送るには、 番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。